瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸市の学校では地域とともにある学校としてコミュニティスクールの取り組みが始まっています。毎月第3月曜日は順番に各校での取り組みをご紹介します。今回は虹の丘学園の地域学校協同活動推進員地域コーディネーターの宮村恵美子さんにお越しいただきました。宮村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、さてコミュニティスクールという言葉をねお聞きになったことがある方も少しずつ増えてきているかなと思いますが、まずは宮村さんからコミュニティスクールについて教えてください。
はい、コミュニティスクールは瀬戸市の小中一貫教育を推進するため中学校ブロックで決められる学校教育目標を目指し、学校と地域が一丸となって地域の子どもたちを育む取り組みです。令和元年、研修指定校として長根小学校で始められました。
はい、令和元年から始まったということですけども、現在どの中学校ブロックでコミュニティスクールが始まっているんでしょうか。
はい、令和4年度現在4中学校ブロック、水瀬、虹の丘、高陵、南山で始まっています。小中特別支援学校数ですと15校となります。市内学校数は25校ですので半分以上の学校でコミュニティスクールが始まっています。
はい、そうですね。私も実は水瀬ブロックで地域コーディネーターをさせていただいているので、宮村さんにもねとてもお世話になっているんですが、少し前までは数校だけという感じだったんですが、本当に広がってきたんですが、この地域コーディネーター、まだ知らない方もいらっしゃると思いますが、宮村さんからどんなことをされているかご紹介していただけますか。
はい、地域コーディネーターは学校と地域をつなぐ窓口です。はい、これまで地域との窓口は教頭先生が一人で担って見えましたが、私たちが窓口となることで学校の声、地域の声を幅広く聞きながら子どもたちを育む取り組み、地域学校共同活動を進めることができます。
はい、もうつなぐという役割なんですが、確かに子どもたちの学びや育ちを支える環境づくりは、子どもたちへの声掛け、見守りから環境整備面と本当に広いですので、たくさんの方が関わっていただけるとより充実した学校や地域になるということですよね。それでは具体的な活動を教えていただけますか。
はい、私たちの虹の丘学園はご存知の通り5つの地域から徒歩やバスを利用して子どもたちが通学しています。各地域では地域の方々を中心に保護者も加わり、登下校の見守り活動を継続していただいております。太陽が照りつける日や雨天時でも毎日毎日子どもたちの安全のために活動をしていただいています。本当に頭が下がります。実は開校と同時にコロナウイルス感染拡大の影響を受け、思うように活動ができていませんでした。ようやく今年度よりボランティアの募集を開始し、事業補助ボランティア、図書ボランティア、校外学習引率など少しずつですが活動ができるようになりました。
はい、本当に見守りですと、このスタジオの前もね、いつも通られて、はい、で帰りにゴミを拾っていかれてるんですよね。
そうですね、他の地区の方でも朝子どもを見送った後に通学路をきれいにしていただいて、本当に感謝しかありません。
はい、本当ありがたいですよね。そして、今お話が出た、事業補助ボランティア、そして図書ボランティアなんですが、こちらの活動の様子をもう少し詳しく教えていただけますか。
はい、虹の丘学園は施設一体型の小中一貫校になりますから、小学生と中学生が共用するスペースがたくさんあります。はい、そのうちの一つがライブラリー、図書室です。図書ボランティアは2時間目と3時間目の間の長い放課とお昼の放課に本を返却に来た子の列の調整や、一緒に本を探したり本棚の整理整頓をしています。お目当ての本を一緒に見つけたときはとても嬉しそうです。また授業補助ボランティアですが、一貫校ならではで小学校の家庭科、 裁縫、調理実習、また中学校の理科など小学校と中学校から依頼があります。中学校の理科で使用した顕微鏡の不具合をボランティアの方が直してくださいました。このようなサポートも大変ありがたいです。
すごい、普通だったら、まあ、業者の方に出さなくちゃいけないことを、はい、ボランティアの方が、はい、まあ、考えてみたらこう地域にこう得意分野 が、はい、がある方って
そうですね、
いますもんね、
はい、たくさんいらっしゃいまして、そういった方も登録していただいております。
はい、ありがたいですね。でもこの図書ライブラリーすごい、やっぱり小学校と中学校が一緒、中学生と小学生が一緒になってて姿を見てるとほのぼのとしますよね。
そうですね、
はい、まあ、どんなことをされているのかなと思った方もいると思いますけど、本当にあの身近なことや学校生活の支援ですもんね、はい、まあ、こんな支援があったらいいなと今まで思ってたものが実現して形になってきたということですね、まあ、子どもたちや先生は、まあ、とても助かったり、学校がより楽しくなったりしてるんじゃないかなと思いましたが、活動されている地域の方はいかがですか。
はい、見守り活動されている方々からは、子どもたちとのおしゃべりが楽しい、いや顔を覚えてくれて嬉しい、元気をもらっていますというお言葉をいただき、たくさんの方々に関わっていただいて子どもたちは幸せです。実は先日、登校途中の子どもから、いつも見守りありがとうございますというお手紙を渡されたそうです。ちゃんとお礼が言いたいと私の方に申し出を受けました。対面の場には私も立ち会わせていただきました。お礼を伝えてくださっている表情はとても嬉しそうで、最初は恥ずかしそうにしていた子どももだんだんと笑顔になり、とても温かい空気が流れ、私までも嬉しい気持ちになりました。
はい、お礼をちゃんと伝えるっていうのもすごいけど、はい、お礼をしてもらったことをまた伝えてくださるっていうのは嬉しいですね、
はい、とても嬉しいですね、はい、はい、
まあ、あの地域がこう小学校5校そして、中学校2校なので、はい、7つの学校が一緒になっているんですが、はい、やはりこう広い地域が一緒になったという意味で、うん、いい面もありますよね。
そうですね、あの今まで知らなかった地域のこと、いろいろな情報が入りますので、はい、とてもあの私たちの方も勉強になります。
はい、まあ、地域の方にも生きがいになるような活動や場所になっていて、また、学校側にとっても、ね、とてもいい、雰囲気になっているということですよね、はい、そしてまあ、最後に今後の活動で予定されていることや PR などありましたらお願いします。
はい、私たち七サポの活動は少しずつですが動き始めました。できる人ができる時にできることを、見守り活動はペットのお散歩のついでなどお手伝いいただけたらと思います。またボランティアの登録は随時受け付けておりますので、ご参加いただけると嬉しく思います。
はい、虹の丘学園は七サポ、
はい、
はい、これは何の略ですか。
はい、これはあの先ほどあのともみさんの方もおっしゃっていただきました、はい、7つの学校が1つになったということ、はい、また虹が7つの色ということで七色サポートステーション、はい、通称七サポとなっております。はい、
その七サポなんですが、まあ、地域活動室なんですけども、はい、玄関入ってすぐ右側に綺麗な綺麗な明るい開放的な、はい、いい場所がありますよね。
はい、そうですね、
はい、ここでじゃ あの地域の方がこうみんなで運営協議会もそうですけども、はい、集まってっていうこともあるんですね。
そうですね、はい、下校ボランティアの保護者の方の待合室にもなっておりますので、はい、あのよく使っていただいております。
はい、そしてまたこれから徐々にまだあの活動をやってないわって方が登録をしたりってことも、はい、徐々に募集をまたやったりってこともあるんですか。はい、
そうですね、はい、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ぜひね、あの開かれた学校ということで、虹の丘学園でも、さまざまな取り組みがあります。ぜひ地域の皆さんに関わっていただいて、より良い学校になることを願っております。今日の瀬戸町ラジオは虹の丘学園の地域コーディネーター宮村恵美子さんにお話をお伺いしました。宮村さんに新しい力をいただきました。宮村恵美子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ、次回10月17日は桃源小学校の地域コーディネーターにお話をお伺いします。お楽しみに。